君モル雑談に乾杯。はい、鳥居です。
モルモットだよ。
はい、今週も始まりました。
はい、
いやー、モルちゃん、
はい、
最近すごい大きなイベントがあったんやけど、
うん、
モルちゃん知ってる？
あれですよね、スマホゲーにあまり造詣がないと思われた任天堂が動物の森のスマホゲームを出したとか。
まあ、それもね。それも、大きい、うん。まあ、ちなみにあんまり面白くはなかったけど。
実は僕もやめてしまって、今は動物タワーバトルの方をやってますね。
動物タワーバトルも、まあ、僕やってないけど、
うん、
そんな面白いんかなっていう疑問書はある。
あれ面白い。
そうな。
面白い。
なんか動物を積む、
そう。
ゲームやろ。
そう。
なんで動物積む？
なんで積むか、
うん、
そんなこと考えます？例えばドラクエとかしてて、なんで竜を倒すのかとか、竜王を倒さないといけないのとか考えますかね。
いや、なんかモルちゃんさ、なんかクッキー焼いてたことなかった？
クッキー焼いてた？
なんかクッキー焼くゲームなかった？
クッキークリッカーですか？
あ、それやってなかったっけ、モルちゃん？
やってましたよ。やり込みましたね。ちょっとチート使って。
その時モルちゃんに言ったけどさ、なんでクッキー焼くんって。
うん。
なんか、そうや、なんか、同じこと思った、動物だもん。
わかってないね。わかってない。
そんななんか、段階の世代みたいな。
なんでもね、目的があると思ったら、大間違いですよ。
ああ、なるほどね。
家庭を楽しむんですよ。こう、動物を積み上げた果てに何があるかなんてことは考えない。旅をする前にですね、そんなね、うん、何をやろうとか考えてたら楽しめないじゃないですか。そういうものですよ。
うん、でもその、楽しめる過程と楽しめん過程があるやん。
うん。
なんか、だから、まあ、例えば、なんやろな、その、まあ、動物ターンもちょっとクリカもやってないからあれやけど、
うん。
なんかその、あ、楽しそうやな、みたいな。
うん。
興味がさ、最初に先行して出たらさ、
うん。
のが、家庭を楽しめると思うね。
うん。
その、興味が最初からない状態ではさ、なんか、その結果がない家庭を楽しめって言われても、なんか、興味ないしな、みたいになるやん。
分かってないですね、本当に。あなたはあれですか。全部ね、こういうものがあって、こういう遊び方があって、
うん、
こういう風に遊んだら楽しいですよって言われたやつを、ただやることが楽しいんですか？
なんかすごいよく、マニュアル人間みたいな。
うん。全部お膳立てをしてもらわないと楽しめない。
いや、
そういうことですか？
そんなことないよ。一人遊びを、なんか開発してたよ、子供の時はよく。
そうでしょ？その子供の心を失ってるんですよ、はい、あなたは。動物を積んで何が楽しいかなんて子供は思わないですよ、そんなこと。積むことが楽しいんですから。そこになぜこれを積んでいるのかなんてくだらない質問をね、疑問を抱くこと自体がどうかしてるんですよ。
でもその動物タワーやって現実でもなんか亀とか積んでっていう子供が現れるかもしれん。
どういうこと？
ゲームで悪影響を受けて現実に動物積む子供が現れてくるかもしれんで。
あ、それはゲームで銃とか使ってるやつを遊んでたら、実際に銃で人を撃つんじゃないかとか。
そう、撃つよ。
ねえ、なんか力士が、そのビール瓶で殴ったとかいうニュースを見たら、これも力士をビール瓶で殴ろうとか思うとか。
うん。
そういうやつですか？
そういうことよ。動物も積んじゃうよ。
積んじゃう。いや、動物積めないですからね。
いや、だから、その、生きてるから、動くから詰めや。じゃあ、まず動物殺そうみたいな。そういう、クレイジーな子供がね、生まれてくるというか、その動物タワーが生み出してるんじゃないんですか？
なんなんだよ。あのさ、もういいじゃん。現実とゲームは別物だから、別にそんなこと考えないでしょ？この猫の上には、この猫をこう乗せようとか日常的に考えないじゃないですか。
はい。
ちなみに動物タワーバトルには猫は出てこないんですが。 まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。
はい。それはもう、考えないですよ。
はい。
冗談ですよ、冗談。はい。M1 グランプリ。
ああ。
M1 グランプリ、まあね、12月3日にね、
うん、
まあ、やってた M1 グランプリ見た？
見てないですね。
見てない。
うん。
モルちゃん。もう、面白かった。面白かった。
そっか。
今年の M1、本当に面白かった。
なんか毎回面白かったっていうからさ、ボジョレ・ヌーボーかなんかみたいで、信用ならないんだよね。
いや、今年の M1、本当に10年で最高の M1。
そういうの怪しいっつってんだよ。まあ、わかりました。
10年で一番面白いって言われてた昨年に匹敵する面白さ。
そうなんですか？
はい。
うん、
いや、もう本当でも、最近、M1 ってちょっと5年ぐらい休止期間があったんやけど、
うん。
うん、あので、今、復活してから3回目の大会なんやわ、この大会が。
M3 とか。
まあ、3回の中では一番面白かったな。
ああ。うん、なんかわかりにくいですが、まあ、教えてもらいましょうか。
はい。
ちなみに今日は12月8日なので、まあ、1週間ぐらい経ったわけですね。
まあ、そうだね。
うん。
まあね、まだ興奮冷めやらぬっていうね、感じやね。まずね、まず M1 グランプリとは何ぞやって方もおるかもしれんから、
うん、
まあ、漫才の一番おもろいやつを決めるっていうね。
まあ、そういう。M1 の M は漫才ですよね。
はい、M1 の M は漫才です。
うん、
ちなみに R1 グランプリの R のやつは落語の R ね。
落語なんですか、あれ。
あれは落語の R やね。まあ、誰も落語やってないけど。
落語者の R。
まあ、かもしれん。
落語者で思い出しましたけど、なんか実写版怪人みたいなことやるらしい。すごく面白そうじゃないですか。
ね、その話、もろちゃん。
はい。
あとでたっぷりやるわ。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、とりあえず今 M1 の話を。
ちょっとだけまして。
え、うん、
今めっちゃ追いかけてるから、その怪人の情報を。
あ、そうなんですか。
もうだから出演者とかの、その、紹介動画みたいなのもちょくちょく上がってんね。
そうなんだ。
今全部見れるから、ちょっとその話後でするわ。あ、
それちょっと興味深いです、M1 より。
M1 もね。M1 ちょっともう、これ聞いた後、モロちゃんもう M1 見たいってなってるよ。
あ、じゃあ、聞かせてもらいましょうか。
いや、ほんとに。まず、M1 っていうのは、
はい、
まあ、その漫才一応決めるっていう、まあ、大会なんやけど、
うん、
まあ、プロもアマも出れんねん。
プロとアマの境界は何ですか？
うん、まあ、事務所に所属してるかどうかってと。
はい、はい。
で、まあ、そういう、まあ、吉本とかさ、そういう大きいとこに入ってる、まあ、芸人さんもおれば、もうほんと小さいとこの芸人さんも、フリーの芸人さんとか、うん、もしくは普通になんか会社員として働いてるけど、ちょっと M1 出ようみたいな人とかも、うん。
なるほどね。
すごい間口が広いね。
うん。
だから、出場のその参加者みたいなのもめちゃくちゃ多くて。
うん。
で、しかも、年々増えてる。
あ、まだ増えてるんですか？
今、ちょっとどうかわからんけど、少なくともその5年前に休止するまでは、
うん。
毎年増えてた。
へ
ぇ。復活後のちょっと人数みたいなのはちょっとあんま把握してないんやけど。
うん。
まあ、それでも、もうかなり数千人規模でね。おるわけよ。
すごいですね。
これがね、まあね、基本的に僕は M1 ずっと好きやね。
ああ。
うん。僕が多分リアルタイムで M1 をちゃんと見出したのは、多分結構ね、
あれでしょ、母親の体内にいた時から M1 を聞いて育ったっていう。
やってないわ。
体調からやってるんでしょ。
いや、あれ、多分2001かな ?2001 年から、うん、まあ始まってんねんけど。
じゃあ生まれた時からじゃないじゃん。
全然だから、生まれた時とは言ってない
ですよね。
いや、
ずっと好きだったとか言ってたけど。
2001年に生まれてたら見てたよ。
そうですか。
っていうかまあでも第1回大会は正直見てないね。
あ、
後で見たけどね、DVD とかで。うん、僕が多分ちゃんと見出したのは、
はい、
第3回、
うん、
フットボールアワーが優勝した時ぐらいから、
うんうんうん、
なんか M1 を見出して、
うん、
で、まあその時は、まあ割と、なんやろな、M1 自体が多分ここまで盛り上がってなかった
よ。そうなんですか。
うん、まあ、その時の僕の感想やとね、なんか学校行ってもさ、
うん、
まあ、M1 の話とかしてなかったんだ、誰も。
ああ、はいはい。
だから、なんか、まあ、なんとなく見てるみたいな感じで、
うん、
なんか本当におもろいなと思い出したのは、まあ、ブラックマヨネーズが優勝した、まあ、第5回とか、
うん、
くらいから、なんか、あ、すげえ面白いなと思って。
なるほど。
なんか、その時の、もう、ブラックマヨネーズ、チュートリアル、で、サンドウィッチマンみたいな。
うん。
第5回、6回、7回と、めっちゃ面白くて。
うん。
なんかその辺が僕の中での、ちょっと、今のピークみたいな感じはあるんやけど。
なるほど。
まあでも、それちょっと一旦置いといて、うん、今回、久しぶりに、いい M1 やったなと思って。で、まあ、いい M1 って何やって言われたら。
そうですね。
うん。まずね、決勝は10組おるんや。
敗者復活戦ですか。
はい。そう。敗者復活戦が1組おって、あとはその、準決勝勝ち抜いた9組、合わせて10組。
うん。
で、これ10組がね、10組面白いことなんて、まあないねん。
そういうもんですかね。だって最初1000人ぐらいいて残ったやつが10組だけって言ったら相当面白いやつが残るに決まってるじゃないですか。
それはね、違う。そうやね。うん、みんなおもろいねんけど、
うん、
見るのはあくまでもさ、個人やん。服やん。
うん。
だからさ、その、結構さ、いろんな、結構多種多様なさ、
うん、
やっぱ実際があるわけよ。
うん。
でも全部がさ、全部好きではないやん。
うん。
僕の好きな漫才と僕があんま好きじゃない漫才があるわけよ。
うん。
みんなもうすごいレベルは高いんやけど、ただ、やっぱ好みはあるから、なんか10組10組とも面白かったな、みたいな。M1 って僕、正直ないね、
うん。そういうもんなんですかね。だって勝ち抜いてきた人っていうのは最大公約数的な笑いで来た人なんじゃないんですか。
いや、それがな、
うん、
ちゃうねん。
違うんですか？
やっ
ぱお金とか渡したりとか。
いやそれはしてないと思いたい。うん、いや、ただ、こいつ来んのみたいなさ、
あ、
やつとか持って、そいつらが案外面白かったりとかもするんやけど。
なるほど。
うん。まあ、あくまでね、まあ僕の感想では、まあ10組が10組と面白いっていうのは、まあ、ないねん。本当に。
うん。うん、
もうすごい稀なケースやねん。
はい。
だからまあ、その中でも、今年の M1 はね、あ、まあ面白かった。まあ一応その、出場した人がね、
はい。
トロサーモン、和牛、ミッキー、かまいたち、スーパーマラドーナ、ジャルジャル、さやか、ユニバース、雷、マジカルラブディっていうね、
うん。
10組で、今一応順位順に言ったんやけど、
うん。
まあ優勝がね、トロサーモンっていう。
なんか高級食品みたいな。和牛とか、トロサーモンとか、食べ物がヒットしてるんですか？
だけやん。
あ、まあ、言われてみればそれだけか。う
ん、その前半二組の印象が強かったな。
そうだね。
まあ、そのね、まあ、M1 って、まあ、モルちゃん、見たことはある？
なんか、ちょっとありますよ。どの回か忘れたけど。
10組おって、それがまあ、それぞれ漫才をやって、審査員が、まあ、点数をつけて、で、上位3組に絞られて、上位3組で、もうその、決戦をやるわけよ。
なるほど。
で、その、審査員が1票ずつ入れて、で、一番票の多かった人が最終的に優勝みたいな。
うん。
形になるわけなんけど。
はい。
だからま、最初の10組の、その、漫才披露する段階で、こうね、まずその3組に残らなあかんっていうのがあって。
うん。
で、その3組になったら3組になったで、そこで票を取って勝ち取らなあかんっていうのがあるんやけど。
うん。
まあ、その、トーナメントとかってさ、例えばさ、
うん。
その、部活動とかやってたスポーツとかのトーナメントやったらさ、
はい。
まあ、その、試合があって、試合に勝ったら、まあ、先に進めるわけや。
うん、そうですね。
で、まあ、例えばじゃあテニスやとしたら、まあそれは日々の練習でさ、こうテニスの腕みたいなのがさ、磨かれてって、でまあその中でベストを尽くして勝っていくわけや。
うん。
基本的にずっとテニスをやるわけや。
うん。
ただ、なんか M1 って、 まず、1回戦、2回戦、3回戦と、まあ、当然あるんやけど、
うん、
やっぱさ、その、ずっと同じネタでさ、勝ち抜くっていうのはさ、
はい。
まあ、難しいんよ。
でしょうね。同じやつ何回も見せられたら、そんな、いい気はしないですね。
うん。特にさ、今って M1 の3回戦と準々決勝とかが、
うん、
ギャオでネット配信されてて。
なるほど。
うん。会場に行かんでも見れんねん。
うんうん、うん。
で、まあもちろん会場とかはさ、なんか準決勝とか準々決勝とかそれぞれ観客入れるようになってんねんけど、やっぱさ、例えば準決勝を見に行くお客さんってさ、
うん。
もう相当なお笑いフリークなわけよ。
そうなんですかね。
うん。そんな人たちは、だって、5000円とかすんねんけど、それをわざわざ見に来って人たちは、当然もう見てきてんねん。なんかその、3回戦とかの動画とかも。
うん。
で、そんな人らの前でさ、3回戦でやったネタやりますってなってもさ、やっぱ、初見の笑いには勝てやんやん。
そうですね。
うん。もちろんさ、その、何回見ても面白い漫才ってのはあると思うんやけど、
うん。
ただやっぱその新鮮さは絶対的に薄れるよねっていう。
そうですね。
だからこう、どのネタをどこで出してみたいなさ。
うん。
なんかそういう戦い方でも多分あるわけよ。
うん。
だからテニスとかやったらまあ別にベストを毎回尽くせばさ、おのずともうね、勝ち上がってくんやけど、M1 で、多分もうこれ最強のネタ、ベストのネタやってなって、それをもう1回戦からずっとこすり倒してきたとしても、
うん、
それ多分優勝できやんのよ。
うん、まあそうですね。
うん。だからそういうさ、こう、自信のあるネタをどこで出すかとかさ、
うん、
ただ、でもそれ温存して負けちゃったら意味ないよな、みたいな。
うん。
なんかそういう、だからもう、M1 の、その、決勝の日より前にもう勝負始まってるんや。
うん、まあ、そりゃ何でもそうでしょう。
いや、まあ、そうなんだけど。
まあ、土壇場で決まるようなもんじゃない。
違う違う違う。で、まあ、言うたら僕らっていうか、僕はまあ、一視聴者や観客よ。
うん。
でもさ、12月3日の M1 の放送前から、うん、もうすでに3回戦とか準々決勝の動画見て、
うん、
もう、視聴者としての、モチベーションも盛り上げてるわけよ。
はい。
わ、このコンビ3回戦面白かったなとか、3回戦このネタ、こんなおもろいネタしてきたら、次どうなんねんみたいな。
うん。
とか、なんかそういうさ、なんかいろいろワクワクしながらさ、もう備えてたわけよ。3回戦とか準々決勝の動画を見て。で、まあ僕結構好きな、芸人とかがさ、落ちてたりして、
はい、
その準決勝とかで、
はいはい、
ああ、まあ残念やなとか、なんかその、なんていうの、もうその放送日だけじゃなくて、
うん、
なんかその一定の期間、M1 がやってる期間、ずっとなんか、僕の頭の中の片隅にはさ、M1 があってん。
まあなんかお祭り前の雰囲気みたいな感じなんでしょうね。
そう。そう。で、その祭りがまあようやく終わりましたっていうさ、
うん、
まあ、時なんやけど、まあ、ちょっとな、なんか、ちょっと具体的に話してもいい？
そうですね。
まあ、10組おるって言ったんやけど、
うん。
一番おもろいなって思ったのは、正直、かまいたちっていう、まあ、コンビが一番おもろいと思ったん、
妖怪かまいたちですね。
違う違う違う。じゃあ、かまいたちっていう、キングオブコントの優勝したコンビよ。
ああ。
今年の。キングオブコントの話もちょっとラジオでしたと思うんやけど。
うん。
これキングオブコント優勝したコンビで、もうコントはおもろいわ、漫才おもろいわ。しかも結構ネタもいろいろあるし。
うん。
なんか、すごい、ま、ほんとかまいたちすごいなと思って。
一つ聞いていいですか？
うん。
その、出場資格って、
うん。
制限されないんですか？
え、ないない。
だからさ、こう。
あ、ごめん、あるわ。コンビ結成して15年以内のコンビ。
うん。
それだけ。
だからさ、その、毎回優勝するやつが出ちゃうとか、そういう現象はないんですか？
それはね、ない。
ああ。
うん。じゃあもう。自重する。
そういうのがね、やっぱり悪い文化だと思うんですよね。
いや、でもさ、いや、もちろんさ、優勝して、
うん、
次の年大会出てきたやつとかおるけど、
うん、
やっぱ、決勝までは来たりするけど、2冠はない。っていうか、僕もしてほしくない、正直。
だから、それはもう弾いちゃえばいいじゃん。なんか、新人賞みたいなもんなんじゃないのって思うからさ。
いや、でもさ、新人賞だってさ、
うん、
例えばさ、ジャンプとかのさ、
うん、
その新人賞とかもさ、例えば、全然、ジャンプで連載したことあるけど、
うん、
もう、人気なくて、掲載も何回も打ち切りになって、もう契約解除みたいに、なっても別に新人賞応募できるんや
は。なるほどね。
そういうもんやな。
うん、まあそこら辺よくわからないなっていう感じがあってね。
いや、だってさ、なんか、嫌じゃない？そのさ、なんか、言ったらさ、もう新人とか若手にとってはさ、
うん、
めっちゃ大チャンスなわけよ、M1 って、
うん。
で、そのチャンスの場にさ、いやもう、売れてるやん、みたいな、
うん。
売れてるし、なおかつ優勝もしてるやん、みたいなさ、
うん、
やつがさ、シャシャってきてもさ、
うん、
いやなんかちょっと、チャンスあげようよ、みたいな。優先席譲ろうよ、みたいなさ。
だから、それ言うのはさ、システムで弾けば、まあいいや、そんなことは思うんだけど。
うん。
だから、その空気読めよみたいなのがよくわかんないっていうだけで。
まあ一応15年縛りはあるから、
うん。
ある程度行ってる、その、コンビ歴行ってるペアはもうそもそも参加できやん。
うん。
っていう、まあ一応縛りはある。
なるほどね。
うん。あと、まあ、前回優勝者、参加できませんみたいなのもちょっと違う気がすんねんな。
うん、まあ、そういう気がするっていうのが、まあ、明文化されてないから、はっきりしこないだけだけど、まあ、大抵の人はそう思うのかなっていうことね。
そうだね。
うん。
で、まあ、あとやっぱ売れるとさ、必然的にもうネタ作る時間がなくなんねん。
それ関係なくない？
え、関係はあるよ。
だって別にプロじゃなくても、忙しい中、捨ててる人もいるし、そこで、うん、まあ、いいのかな。
いや、それ、おるけど、うん、まず基本的にアマが上がってくることってもうほぼないねん。
だからそこがなんか良くないような気がするんですけど、まあ、
いや、やっぱさ、その、かけれる時間、かけた時間ってやっぱ帰ってくるからさ。
お？なんか決め台詞みたいなこと、努力は決して裏切らないみたいなことですか？
違う。別に努力は裏切らんとか言ってないけど、
うん、
もちろんその上昇率っていうか向上率みたいなの絶対違うけど、
うん、
やればやるほど上手くはなるやん。
うん、
だから、そういう意味で、やっぱそのかけれる時間多い、そのプロの方が、しかもその売れてないプロなんてなおさら時間あるやん。
うん、
の方が、まあその分そこにかけれる時間多いから、必然的にまあ出来は良くなるよねっていう。
その人生を棒に振った期間が長いほど強いみたいな、そういうことですか？
いや、それは違うと思う。
別にでも時間がかけてるから、この人は面白いとかの判断をしてるわけじゃないじゃないか。
じゃない、じゃない、じゃない。
勝手にそういうのが残るっていうことでしょ。
うん、現れるとは思う。
うん。
で、まあやっぱ売れて忙しになると、その分ネタを作る時間っていうのはやっぱ、回せなくなるから、
うん、
じゃあその、なんていうの、仕上がってないネタで出てもな、みたいな。
うん。
のは多分、向こうも思ってる。と思う。
なるほどね。
そう。まあだからそういうのもあって多分あんまでやんってのもある。
うん。
まあそれでも売れてなくて、もうネタもガツガツ作ってみたいな感じだったら、まあ、出たりもするんじゃないかな。実際出てるペアとか確かおったし。
なるほど。
うん。で、まあ、そう、かまいたちが、まあ、うん、めっちゃ、おもろいなと思って。
うん。
かまいたちは、その、3組には入らんかってんけど、
うん。
なんか、かまいたちの漫才はさ、
はい。
なんか、ちょっとさ、ちょっとなんか、他のペアとさ、他のペア、うん、なんかその、ある程度スタンダードのさ、流れみたいなのがあってさ、 そこに今乗っかりつつさ、どれだけそれをボケて、反らすけど戻ってくるかみたいなさ、とこがあると思うねんけどさ、
はいはい、
なんか、かまいたちの漫才ってなんか、結構僕の印象ではね、
うん、
なんかその道筋みたいなのが、そもそも、ないっていうか、
なるほど。
あんま感じられへんね。
うん。
例えば、なんか、あの、医者の漫才、医者、なんか、俺医者なって、なんかその余命宣告昔から従ってん、みたいな。
うん。
だからお前、感じやってくれへん、みたいな。
うん。
なんかよくある流れあるやん。
うんうんうん。
で、これは、まあその大きなさ、まず一本道をさ、最初に示すわけよ。
そうです
ね。医者になって余命宣告をしたい。
うん。
で、その余命宣告をするのを、まあ、どんだけ邪魔するかみたいなとこがボケなわけよ。
うん。
だから道をどんどんそれよう、それようってボケがしていくんやけど、それ突っ込みを戻してって、で、なんかそこに、こう、笑いが生まれる。
うん。
だからその、一本ちゃんと軸があることによってさ、その、一種のその、緊張が生まれるというか、
なるほどね。
まあ、こういうストーリーがありますっていうのをまず最初提示することによって、それを逸れることで、その、緊張に対する緩和が生まれて、
うん。
それが笑いになるみたいな。
はい。
まあ、なんかそういう結構大きなさ、多分流れっていうのがあると思うんだけど、で、これ結構多分スタンダードの形なんやわ。
うん。
ただなんかかまいたちの漫才って結構、あんまそういうのがない気がして、
うん。
なんかずっとそれ続けて、それ続けて、どこ行くねんみたいな。
はい。
なんか、それが多分僕の結構好みと合ってて。
うんうんうん、
僕は結構かまいたちの漫才は前からすごい好きなんやけど。
お、前から好き発言が来ましたね。
いや、ちなみに、かまいたち別にそんななんかコアなペアとかじゃないから、
うん、
多分前から好きな人いっぱいおるから。
あ、
全然僕知ってますよ、お笑いみたいな感じじゃないから。
そうですか。
うん。こまあ、今回初出場やって、M1 のその決勝はね。
うん、
もちろん準決勝とかいっぱい出てたんやけど。まあそんなね、まあかまい、僕がめっちゃ好きやったかまいたちもさ、
うん。
まあ、結局3組で残れんくて。
はい。
で、まあ正直ね、本当にみんな面白かったん、10組ともね。
うん。
例えばさ、ユニバースっていうコンビがさ、トップバッターで出てたんやけど、
うん。
ユニバースって、あの、まあ男女ペアなんやけどさ、はい、あの、結構その、原ちゃんっていう女の子と、
うん、
川瀬名人っていう男のペアやね、
うんうんうん。
自分の芸名に名人ってつけちゃってるやつなんやけど。
なるほどね。
これ結構なんか、面白くて、
うん、
なんかトップバッターやったんやけど、結構ね、トップバッターって、あんま受けへんのよ、基本的に。その、後半ペアに比べたら。
それが毎回気になるんですけど、
うん。
あれってやっぱり、後半に行くほど有利になってないですか？
そう。なってる。
うん。
それはね、まず、そのなんか、笑う空気みたいなのが、できるから、
うん、
その後半になるほど。
まあ、ほぐしておくというか、温めておくというかね。
そう。やっぱその、一組目ってそのお客さんもさ、まだ笑い出してないから、
うん。
なんかその、変な緊張みたいなのがあって、
うん、
あんま笑わんかったりとか、なんか笑っていいんかなみたいな、なんか、多分そういうあれがあるんやと思うんやけど、うん、
はい。
あの、まあ、とにかく、あんまちょっと辛いんよ。
うん。
言っても。で、まあ、点に関してもさ、やっぱ、その、例えば一組目で95つけたら、もう、もっとおもろいやつ出てきた時どうすんねんみたいなのあるからさ、
そうですよね。
やっぱ低めの点数つけられがちやねん。
うん。
その中でも結構ユニバース点もあったし、もうバッカンバッカン受けてたんやわ。
うん。
こんな一組目でこんな受けるみたいな。
うん。
これ今年の今ちゃうな、みたいな。
なるほど。
で、なんか、松本人志が、そのユニバース終わった時に、まあ、あの、ちょっと受けすぎちゃうみたいな。
うん。
これはユニバースがめっちゃおもろかったんか、それとも、なんかその、今日の観客がちょっと。
ぬるいな、みたいな。
ぬるいんか、ちょっとどっちかわからん、怖いな、みたいなことを言っててんけど、もうまさにその通りで、なんか、ずっと受けてんねん、その、どのコンビもさ。
うん。
だ結構その客が良かったっていうか、
うん、
結構笑いはいっぱい生まれてたし、ただやっぱそれでも後半になってくるペアの方が高い点数はつきがちやったね。
なるほどね。
うん。なんかそこはもうやっぱちょっとしょうがないとこもあって、
うん、
だから今年からちょっと M1 のシステムって変わったんやけど、
うん、
あの前まではさ、敗者復活枠っていうのが最後にネタをするんだよ、一番最後に、
うん、
でもその出場順みたいなのをもう完全にくじで決めようってなって、
はい、
毎回そのくじを引いて順番を決める、敗者復活枠も同じみたいな、
うん、
だからもう完全の運になってん、順番が。
なるほど。
まあだから、それによってまあ多少その、有利不利みたいなのがもう運次第になったね。
うん。
で、結構さ、M1 の面白いとこって、こんな奴らおったんみたいなさ、
うん。
なんかそのブラック、なんて言ったっけ、ブラックホールじゃねえわ。ダークホース、ダークホース。
はいはい、はい。
ダークホース的な枠がさ、
うん。
なんかおったりするんよ。
うん。
今回そのダークホース枠は、さやかっていう芸人やったんやけど、
うん、
このさやかっていうのは結成3年やったかな、
うん、
いや違う、M1 に3回しかまだ出てないんか。結成はもうちょい長いんかもしれん。ちょっと M1 自体はまだ3回目で、
はい、
で、決勝みたいな、うん。結構なんか3回目で決勝とかってあんまおらんだよ。
え、それは珍しいってことですか？
珍しい。もっと10年ぐらい出続けて決勝とか、
あ、
なんか結構そういうの多いから、3年目で決勝。
司法試験よりやばそうですね、そういう。
いや、司法試験よりやばいよ、
うん。
3年目で決勝って結構多分、すごいことやねんけど。
それでも早いわけですね。うん、
で、しかもこのペアがなおかつ、めっちゃ面白かったやん。
うん、
なんか結構、新しいタイプの漫才。
うん。
うん、なんか、その、もろちゃんチュートリアルってわかる？
うん、まあ、ちょっとはわかりますね。
あのね、チュートリアルが、まあその M1 出てた時に、まあやってたネタみたいなのが、はい、こう、得意っていう方が、
うん、
なんかその、福田が結構その淡々と、なんか平熱で説明してるのに対して、
うん、
得意がめっちゃそこに興奮して、その何でもないとこに興奮して、なんか盛り上げるっていうか、興奮して喋りまくって、なんかそのテンションの差みたいなのが、
うん、
とか、なんでこんなことにテンション上がりまくってんねんみたいなしょうもなさが、
うん、
結構いいみたいな感じの満足してたよ。
なんでこんなマジになってんだこいつみたいな。
そう。なんかそれをね、すごい彷彿とさせたっていうか、
うん、
結構さやかもそういう感じで。
斬新じゃないじゃないですか。
いや、なんか、チュートリアルも斬新やってん。
うん、
で、まあ、正直、ちょっと似てんなっていうか思ったけど、
うん、
ただでも、なんかその、チュートリアルが優勝した後も、チュートリアルっぽいネタで来てる人っていうか、あんま見てなかったから。
なるほどね。
しかもチュートリアル優勝からかなり期間空いてるから、
うん、
なんか割と新鮮に見れて、もうすごい面白かったなと思って、特にしかも3年目で、まあ、置くと同い年、みたいなんやけど、
うん、
これはちょっとすごいなと思って、なんか、やっぱ
こう。どこで差が開いたんでしょうね。
ほんまやね。こういうコンビ出てくるのが、やっぱ結構なんか M1 の楽しみ、うん。
なるほど。
やなと思って。でね、なんかね、今年の M1 でね、特に結構印象に残ったのがさ、
うん、
もうジャルジャル。
ああ。
あの、ジャルジャルって結構なんか、ネタ数がとにかく多くて、
うん、
同じネタ基本的に全然しやんのよ、
うんうん。
毎回新ネタを起こしてきてみたいな。
なるほどね。
で、その新ネタも、なんかその、例えば、その、ごめん、ちょっと話それるけど、和牛っていう、うんペアとか、スーパーマラドーンっていう、はい、まあ、結構関西の方で、もう、中堅っていうか、結構もうネタでやってますみたいな、やつらが多いけど、うん、この、例えば和牛とかも、結構、まあ、いろいろネタ、あんねんけど、
はい、
基本的にパターン全部一緒やねん。
うん、その、バリエーションはあるけど、 なんかパターンが似通ってるみたいな。
そうそうそう。ネタは違うんやけど、
うん、
例えば、医者とか、なんかその旅館とか、はいはい、そういう、はい、上辺の。
内科医とか、はい、うん、外科医とか、
歯医
者とか、そういう。
そんな細かい変化、誰もわからん。
違うんです
よ。なんかそういう、その、なんか上辺の状況を変えただけで、笑いの取り方とか、
うん、
なんかその、大きな流れとかって、すごい同じやね、うん。
なるほど。
その、水田っていう方が、なんかちょっと、細かいことを言って、
うん、
ネチネチ、細かいことをネチネチ言って、それに対して、なんかその、大体その女役をやるんやけど、もう一人か、川西だったかな。川西が、大体その女役やって、もうそれ、その細かい、みたいな感じでイライラするみたいな。
うん、なるほど。
なんか結構その、男尊女卑的な感じのネタやねん。で、もう正直そのパターンすごい多くて、
うん、
なんかもうちょこちょこ細かいこと言って、それにだんだんイラついてって、で、一通り終わった後、結構総ざらいで、その、それまでやった細かい、あの、ボケとかを、なんか全部ひっくるめて振り返って終わりみたいな。
うん、
ま、もうほぼなんか僕の見たことある和牛の漫才ってこのパターンなんやけど。
はい。
なんかそういうすごいパターンにさ、当てはめて、そのなんかテンプレを、その上辺とか、上辺っていうか設定だけ変えてそのテンプレを流用してやってるみたいな。
はい。
感じやね。で、まあスーパーマラドーナとかもまあ同じ感じで、なんか、タケチって音、あともう一人ちょっと名前忘れたけど、なんかちょっと気持ち悪い、感じの役をするやつがおんねんけど、
うん、
まあ、そいつがちょっと気持ち悪いことを言って、なんかこの前こんなことがあったんですよ、みたいな言って、
はい、
で、なんか、その、例えば合コンで、みたいな、で、合コンでこんなことがあって、みたいな、その合コンの現場みたいなのを、そいつが一人で再現しているとこを、あの、紙視点からの、竹地がその紙視点で見てて、それに対して突っ込んでいくみたいな。その突っ込みに対して、あんまりその、紙視点やからあくまでも反応支援みたいな。
うん。
まあ、その観客の立場から突っ込んでるみたいな。
なるほど。
構成で、まあ、ずっと進むみたいなのが結構スーパーマラドーナの、なんかテンプレみたいな感じなんやけど、
うん。
ジャルジャルは結構ね、ないんやわ、その型みたいなのが。
ああ。
毎回すごい違うことをやってて。
うん。
それは結構すごいなと思うんやけど、今回のも、もう、全然、なんか見たことないような漫才してて。
見たことのないよ。
うん。なんか、これこそ、もう斬新。
あ、
なんかその、やってたことは、なんか、漫才の中で、
うん、
どうもジャルジャルです、みたいな感じで始まって、一つのオリジナルのゲームみたいなのを、提案すんねん。
あ、
で、絵をやってみようかってなって、そのオリジナルのゲームをずっとやってんねん。
うん、
で、なんかそのオリジナルのゲームが、その言われたことが、例えばこれやったら、それに対応してこれを言うみたいな。
はいはいはい。
で、それが何パターンもあって、間違えやすそうなセリフとかもあって、それを間違えやんみたいな。
うん。
で、それがスピード速くなってきて、なんか一種もう、ある種リズムみたいな感じになって、
うん。
っていうネタやね。
うん、なるほど、ね。
だからなんか、意味のあることを言うっていう漫才じゃないね。
うん。
だからその言葉の面白さで笑かすとかじゃなくて、なんかその本当に、なんか、シュールってこういうことなんだな、みたいな。
シュールですか？
シュールやねんな。何見せられてんのこれ、みたいな。
ああ。
だからその、言葉であんま笑い取る感じじゃないねん。
なるほどね。
なんかそれがちょっと新しくて、ただ僕は正直あんまりハマらんかったんやけど、
うん、
まあ、おもろいかって聞かれたら別にそんなかなと思ってんけど、
うん、
まあ、ただすごい新しいし見たことないし、
はい、
っていうのですごいなと思ったよ、
うん、
ただまあそんな面白いかって言われたらまあそうではないかなって正直思ったんやけど、
はい、
まあ、それがね結構その松本人志とかはすごい高い点をつけてたりして、
うん、
まあ、結局負けはしたんやけど、 だその負けた後がさ、すごい良くて。
負けた後そこも見るんですか？
あの、負けた後も、そのなんか、うん、コメントとかがあるわけよ。どうですかみたいな。
ああ、はいはいはい。
だから、その時のさ、なんかその福徳っていう方がおんねんけど、ジャルジャルの。
うん。
福徳が本当に悔しそうやねん。
うん。
もう負けたことに対する悔しさがもう出ちゃってんねん、その、言うたらさ、テレビ番組なわけよ、M1 もさ。はい、
そうですね。
ネット甲子園とかじゃないわけよ。うん、まあ、ネット甲子園もテレビ番組やけど、あの、バラエティやから。
はい。
負けてもなんかちょっと一つおもろいこと言って退場しようみたいなさ。
はいはいはい。
空気があるんやけど、なんかもうそんな、今ボケれないっす、みたいな。
うん。
どんだけマジで来てんねんみたいな、
うん。
それがなんかすごい良くて。
良いんですか？
ああ、いいよ。だってやっぱ本気でやってる感じするやん。
いや、あんなん仕込みでしょ、全部。
いやいやいや。
や
せやろ。いや、違うよ、モルちゃん。
ああ、
モルちゃん、本気の戦いよ。
そうですか。
もう、賭博とかもないよ、多分。
まあ、確かに賭博できますよね、あれ。誰が言って
あれ。できる。
ダフ行為ができますね。ダフじゃない。うん、まあ、飲み行為ができますね。うん、
まあ、そういうね、
うん、
すごいね、良かったんよ、
うん、なん。
あとね、まあ、ミキっていう、これ3組残ったペア持って、ミキがね、僕正直ミキに優勝してほしかったんな。
うん、
なんか結構さ、トロサーモン、和牛、ミキって3組残ったんやけど、
はい。
ミキが若いね。
うん。
で、なんか結構僕、なんか若い人に買ってほしいなみたいな気持ちがあって。
うん。
なんか、別にもちろんその個々でのさ、面白さとかは当然あるんやけど、
うん。
結構なんかもう、決勝正直どこ優勝しても、どこ優勝してもいいレベルやったなって思ったから。
うん。
なんか僕は単純ミキに勝ってほしいなって思ってたんやけど。
うん。
まあ、ミキは負けたけど。
その点、そんなわざわざ順位をつける必要ってあるんですか？
え、順位って？
なんか優勝者を決めなきゃいけないっていうのはまあコンテストだからあれです、うん、でしょうけど。
うん。
あれは何が選ばれてるんですか？
え、審査基準ってこと？
うん、というより、どういう人が優勝するっていうのは、一番面白い人が優勝するんですか？
まあ、そうじゃない？
一番面白いというのはどういう意味なんですかね？
いや、それはもうね、
うん。
もうちょっと難しい、
うん。
一番面白いってどういうことなんかって、これ難しいよ、もろちゃん。
そういうのはさ、こう、ハードルじゃない。基準を一つにまとめた上で、その基準で一番優れたやつを選定するっていうことですけど、うん、面白いっていう基準が、まあ、すごい多様すぎて、
うん、
だから何を決めてるのかよくわかんなくなってくるじゃないですか。一番点が高かった人っていうのは、うん、じゃあ何なのっていうのが、まあ、こんなことは言ってもしょうがないことですけど、
まあそこは本当にやっぱさ、人にはよると思うんやけど、うん、ただ、まあ、僕の場合はね。
はい。
僕の場合は結構、なんか納得できることが多いね。
あ、
例えば、
はい、
1位から10位までバーって審査員の点で、順位付けられて出たときに、
うん、
なんか僕が面白かったなって思う順位ももちろん、誤差はあるけど、
うん、
結構当てはまってるなってことは多いよ。
うん、
やっぱその感覚としてさ、まあ好みとかもちろんあるけど、
はい。
まあ笑いの絶対量みたいなものはさ、
うん。
やっぱあるんじゃないの？
そうなんですか。
うん。なんか僕はそう思うけどね。なんかある程度は、もうそこまで不満を持った、なんかその、あれはないけどね。その審査っていうか。うん、もうマジで、その、今、13回目なんやけど、この M は。
はい。
もうレベル、めっちゃ上がってんなと思うんやけど。
うん。
この13回の10組、なんか誰をその、第1回の M1 に連れてっても、多分もう、相当上行くっていうか、 相当おもろいと思う。
なるほどね。
第1回とかに比べて13回の方が格段にレベルは高いと思う。
うん。
なんかまあ、とにかくちょっと僕の中で一つのね、祭りだったわけよ。M1 っていうのが。はい、それが終わってちょっと寂しいよ、僕は。
寂しいですか。
来年の M1 を待つ。待つだけの。うん、結構視聴率もね、良かったらしいよ、M1。まあ、こんなとこかな。
まあ、確かに、こんなとこですかね。
うん。
まあ、なかなか伝わるものではないですからね、言葉でね。
まあでもね、まあ良かったよ、M1 は。
うん。
本当に。なんか毎年、毎年、いいね。
うん。
やっぱ5年ぐらい空いたからさ。
はい。
やってない期間が。
はい。
でそれ開けてからの M1 みたいなのは僕、なんか結構毎回、すごい楽しみにしてるね。
なるほど。
うん。なんかそれ、その休止期間挟む前はさ、
うん、
割と見てるっちゃ見てるけど、みたいな、感じやって
ん。
なんかでもちょっと冷めててん。
うん、
なんか僕がすごいハマってたさ、
はい、
第5回、6回、7回とかが終わって、
はい、
なんかちょっとやっぱそこから冷めてたんやけど、
うん、
まあ、新しく復活してから結構さらに、なんか M1 にハマってるね。
なるほど。
うん、はい、まあじゃあ、
はい、
そういう感じで、
はい、
はい、今回お送りしたのは、私トリと
僕モルモットでした。
はい、ありがとうございました。